今このルカにですね、イエス様がさっきもありましたように、こう触ってはいけないと、触ってみなさいと、その違いは何かと、どうしてイエス様がそうおっしゃったのかということを私たちが理解することが聖書研究です。なぜならこの方がなさった一つ一つの言葉と行動には意味があったと、目的があったとか言ってありますから、私たちがイエス様がどうしてそれをなさったのかを理解する必要があります。そしてこの7つのこの祭りですね、このタイムテーブルのその次が何ですか？ペンテコステです。レビ記23章見ましょうか。レビ記23章の中古節と中六ですね、見ましょうか。レビ記23章の中五十六です。
また安息日の翌日、すなわち要塞の方を捧げ出したら満七十を数えなければならない。すなわち第七の安息日の翌日までに五十日を数えて、神国の素材を主に捧げなければならない。
この中でですね、この中で私たちがこの安息日の翌日、ここに書いてあるこの安息日がいつのことですか？私たちが中23章の古説にありましたように、正月の14日は杉越の祭り、つまり金曜日でしたね、準備の日。そして6節にありますように、次の15日は種入れのパンの祭りが準備の日の次の日だから安息日です。ですね、安息日。じゃあそうすると、今15節の安息日の翌日、すなわち要塞の束を捧げた日から日曜日ですね、16日から何をしなければなりませんか？7週を数えなければならない。興味深いことはですね、この聖書の中のこの数え方があります、聖書の中のすべての数え方は全部安息日を中心になります。安息日を何回、なぜなら1回ごとに何ですか？1週ですから。そうするとですね、今ちょっと時間の関係でしませんが、このカレンダーをこう考えてみればわかります、ユダヤ人のカレンダー、そのアビブ、初めの正月がアビブですね、アビブあるいはニッサンと、ニッサンと言われていますが、30日があったんです。30日、その30日の中の14日が金曜日ですね、15日安息日、16日日曜日。じゃあこのようにこうカレンダーを頭の中で想像してみればそれほど難しくないんです。そして2月ですね、2月のそのジブと言いますけれども、その月が29日があります、そして3月が裁判が30日があります。そうするとそのカレンダーをですね、14日15、16日が金土日ですから、それをこう中心にしてこう考えてみますと、50日を数えると何日になるかがそれほど難しい話ではないんです。裁判の3月ですね、約5日になります。じゃあそうするとですね、今この中に使徒行伝2章を読んでみましょうか。使徒行伝2章の1節、使徒行伝2章の1節、
50節の日が来てみんなのものが一緒に集まっている。
はい、じゃあ今ここを見るとですね、50節の日が来たのでというこの、まあ、日本語の表現ですけれども、英語では When the day of Pentecost was fully come、つまりさっきレビ記23章にありましたように、どのようにするように、その初の束を捧げたその翌日から数えて、何を数えるように、7週を数えるようにと。じゃあ安息日 の翌日から7週だとどのようになりますか。7週の後の日は安息日ですね。はい、じゃあ翌日から、安息日の翌日からというのは翌日が含まれるんですね、もちろん当然。すると、じゃあ7週を数えると何曜日になりますか。安息日になりますね。安息日になります。その翌日です。何を数えて、ここにありますように古巡節、ペンテコステという意味はギリシャ語の古巡という意味です。古巡日目という意味なんです。ですから7週だと49日ですね。はい、ですから49の翌日、7週を数えて翌日、これがペンテコステです。じゃあそうしますと、人類のあけぼの欠陥の、人類のあけぼの欠陥の182ページ、人類のあけぼの欠陥の182ページのですね、三段落目、初報を、
初
報
を捧げた50日目はペンテコステである。
はい、つまり初報を捧げてから、これ何ですか。これが初報を捧げたという意味は要塞ですね。要塞、つまり1月16日、正月16日から50日目がペンテコステであった。これがさっきレビ記23章の15節16節に、その安息日の翌日だから、数える時のいつもその単位が、旧約聖書では神様の民の数えでは安息日です。はい、地球が回ってますね。でも何も音を出さないんですね。違いますか。はい、聖書の中の回る中心は安息日です。神様のための安息日だけではなく、地球が回る中心が安息日です。ですから、この安息日を私たちがどう理解するかというのは、何かこう特別な何かをするというより、どのようにしてこの地球が今回っているかと、スムーズに神様の民の生き方がスムーズに回る、その中心が安息にしてやるということです。じゃあそうしますと、今この中にですね、初を捧げてから50日目はペンテコステであった。そしてその次、それは
また収穫の祭り、または7週の祭りとも呼ばれる。
そうです。だからこれを7週の祭り、はい、Feast of Weeks、 1週間がウィークですから、 Weeks ですね、複数になってます。ですから7週、聖書では Feast of Weeks。 じゃあ新明記読んでみましょうか。新明記16章の、新明記16の10節見てみましょうか。はい、7週の祭り、このように書いてありますね。7週の祭り、7週だと何日になりますか。49ですね。そして次の翌日、50日目、この数え方です。じゃあこの時に何をしたのか、レビ記23章の中7節今度読んでみましょう。
またあなたの住まいから10分の2エファの麦粉に種を入れて焼いたパン2個を携えてきて要塞としなければならない。これは覚悟として主に捧げるのです。
じゃあ23章のさっきですね、このペンテコステはですね、説明が15節からです。今17節です。麦粉ですね、麦粉に今度は種を入れてと書いてあります。じゃあその前の祭りは、 種を入れないでと書いてありましたね。この時の種は何を表してましたか。罪でしたね。罪です。しかしここに今度種を入れてと書いてありますから、この種はこれは罪以外のものでなければなりません。しかし神様はこのように命じられました。種を入れて焼いたパンを今度何個を持ってくるように。2個です。じゃあそうするとどうしてこのパンを2個なのか。この私たちがこの聖女を学びますと、聖女を学びますと備えのパンがありましたね。何個でしたかパン。あ、中2個ですよ。聖女の備えのパンは中2個がありました。何を表してましたか。イスラエルの中二部族の神様の民の霊的食物となるイエス様を表すパンをそのように表現していたんですね。しかし今このペンテコステにはパンを2個持ってくるようにと、しかしこのパンは種を入れて焼いたパンでなければならないと、このようにおっしゃいます。じゃあそうするとこれが何をすることなのかとですね、民数記28章を見てみます。民数記28章の26節です。民数記28の26項、はい、じゃあこの日が何の日であったと書いてありますか。七種の祭りであり、すなわち新しい素材を主に捧げる初穂の日だとですね。じゃあそうしますと私たちがこのようにこのことをこう考えるときに、この日は何をする日でしたか。新しい素材を主に捧げる初穂の日であったと。じゃあ3番目のその前の祭りが何でしたか。要祭。要祭は何をしましたか。これも初穂でしたね。何の初穂ですか。大麦。じゃあこの時の初穂は何の初穂ですか。麦です。麦。あの初穂はですね、神様に用いられる受け入れられるのは全部初穂です。大麦の発音もありますし、小麦の発音もありますし、オリーブの発音もありますし、ブドウの発音もありますし、ですか。しかし時期は全部、収穫の時期は全部違いますね。ですから神様に捧げるものは全部何でなければならない。初なりです。この初穂ということはどういうことだと私3番目の祭りで学びましたね。イエス様第一、イエス様第一、これが初穂の精神です。そうしますと素材を捧げる日ですとイエス様はこのようにおっしゃってます。じゃあそうするとどうしてここにこのパンを2つなのかと、これは種入れのパンの概念と全く発想を変えなければならないんですですね。なぜなら種を今度入れてと書いてありますから。そして種入れのパンの種ではないということも理解していなければならないんです。その種ではないんです。エペソ2章を読んでみますと、これ全部あがないの計画のタイムテーブルですから、あがないと関連して考えなければなりません。そうですか。あがないの計画は、あがないの計画のタイムテーブルはいつもあがないの計画に沿って理解するべきです。エペソ2章、エペソ2章はですね、神様の子供ではなかったものが神様の子供になるこの過程を 説明しているのがこのエペソ2章です。つまり神様の民ではないものが贖いの計画によって神様の子供になる、その方法を書いているのがこのエペソ2章です。じゃあその中で今度読んでみましょう。注意説から特別に見てみますか。注意説から。
だから記憶しておきなさい、あなた方は以前には肉によれば異邦人であって、手で行った肉の割礼あるものと称せられる人々からは無割礼のものと呼ばれており、またその当時はキリストを知らず、イスラエルの国籍がなく、約束されたいろいろな契約に縁がなく、この世で希望もなく神もないものであった。ところがあなた方はこのように以前は遠く離れていたが、今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなったのである。
そうです。じゃあキリストの血がどの祭りからですか。どの祭りでしたか。杉越の祭りです。じゃあどの人でもどの時代でも神様の民になる方法は変わりがないということです。じゃあそしてその次です。
キリストは私たちの平和であって二つのものを一つにし。
何を、いくつのものを、二つのものを。じゃあどうしてこの日に、どの日に、今度ペンテコステにパンをいくつ持ってくるように、二つ持ってくるように、このパンはどのようなパンでなければなりませんか。種を入れたパンでなければならないんです。これを二つ。じゃあそうしますと、この二つを一つにし、そして今度中五節、彼にあって、
彼にあって二つのものを一人の新しい人に作り変えて平和をきたらせ。
十六節、
十字架によって二つのものを一つの体として神と和解させ。
はい。じゃあずっと二つを一つに、二つを一つにですね。じゃあこの二つを一つにしたのは何ですか。イエス様の十字架、つまり祭りで言えば杉越の祭りです。じゃあそうすると今度中八節、
というのは彼によって私たち両方の、
じゃあ今度両方というのはいくつですか。両方というのは二つですね。二つ、彼によって、イエス様によって両方のものが、何によって、一つの御霊によって。じゃあ一般的にはどのように知られていますか。ペンテコステは聖霊の効果ですね。そうですよ。じゃあそうすると二つのものを、両方のものが一つの御霊の中にあって、何ができるようになりましたか。そうですよ。じゃあ父の身元に行く確約はどの祭りでイエス様を受けられましたか。要塞、要塞の本体、私を触ってはいけないとおっしゃった時、何を意味してましたか。イエス様は何を期待していらっしゃいましたか。美術のところにいて私と一緒にいるようにしてくださいという、このリクエストに対するお父様の確約を、贖いの計画の初めからあったその確約を受けに行かれたんですね。じゃあその後のことです。御霊の中にあって、身元に、父の身元に近づくことができるからである。じゃあそうするとこのメッセージが、これができるからであるというのが何ですか。これが、これを何と言いますか。ローマ一書の中六節、ローマ一書の中六節。
私は神の愛と知らない。
じゃあこれを何と言いますか。今このエペソ2章の 彼によってキリストによって二つのものを一つに、これが何ですか？福音です。これが、じゃあこの福音がローマ一章の16節読んでみますと、もう一度、私は福音を恥としない、
それはユダヤ人をはじめギリシャ人にも、
じゃあ何が出てきますか？ユダヤ人とキリシャ人、ここに書いてあるキリシャ人は異邦人です。異邦人ですか？そうですよ。イエス様の十字架の前に異邦人であるキリシャ人が誰に会いに来ましたか？ヨハネ十二章を読んでいますと、イエス様にお会いするために来たんですよ。数人のキリシャ人が。ですからキリシャ人もというとき、これはユダヤ人以外のものを意味しています。じゃあこの福音を通して何とか言ってありますか？どっちもユダヤ人をはじめ異邦人にもキリシャ人にも何を信じる？ここに書いてある福音、イエス様何の話ですか？杉越の祭りですね。もしかしたらこう頭の中で1月14日終わって15日終わって16日次50日目裁判5日、このように考えているかもしれないんですね。しかしこの贖いの計画のタイムテーブルはどのようになっていますか？ずっと3番目になっても4番目になっても、何から？イエス様の贖い、杉越の、はい、もしこれがなければ終わりの時代にこの福音を受けた人たちには救いがないんです。救いの道がないんです。なぜならイエス様の時から今何年ですか？2000年ですね。ですからこれがもし過去形で終わるようなイベントであれば、私たちには希望はありませんし、贖いの計画のタイムテーブルに沿った生き方をすることは無理です。ですから今この中にありますように、福音はユダヤ人をはじめ、はい、ここに書いてあるこれが今エペソ2章です。エペソ2章、福音はユダヤ人をはじめキリシャ人、異邦人にも、すべて信じる者に何を得させる？救いを得させる。神の、ですからローマ2章の9節、ローマ2章の9節見てみましょう。はい、それ10節。
でも行うすべての福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも光栄と誉れと契約となる。
そうですよ。この2つはいつも何と何ですか？2つはユダヤ人と異邦人ですから、9節はこの贖いの計画のタイムテーブルに沿ってない人たちと、10節は贖いの計画のタイムテーブルに沿ってる人たちですね。はい、じゃあそうするとこの人類の曙もう一度戻ります。182ページ、欠陥の182ページ、先に読んだところのその次ですね。七種の祭りとも呼ばれたと後です。
穀類が食物として備えられたことの感謝の表現として、種を植えて焼いたパンを2つ神の前に
捧げた。ありがとうございます。じゃあこれはなぜこの2つの種を入れたパンを神様に捧げたかと、どのように書いてありますか？何として？食物ですね。食物として何がですか？穀物が。じゃあ皆さん、穀物が食物として変わる変化がありますか、ありませんか？穀物が食物、穀物と食物は同じですか？穀物が食物になるということです。今ここに何として？穀物が食物になる感謝の表現として、 考えてあまり考えたことないんですね、もしかしたら皆さん。じゃあ穀物が食物になろう。今ここではどの穀物の話ですか。大麦ですか、小麦ですか。小麦です。イエス様がヨハネ中二書にこの異邦人を表すギリシャ人が来た時におっしゃった言葉が、一粒の麦が地に落ちて死ななければ、今ここにもう一度読んでみましょうか。じゃあ穀物が食物として備えられたことの感謝の表現として、皆さん意味が分かりますか。今ここに何を話しているのか。今こうまず杉越の祭りのことですね。イエス様の犠牲のことですね。ただ麦が、この麦がおいしい、あの麦がおいしい、この話ではなく、今イエス様の一粒の麦の話なんです。じゃあその感謝の表現として何を持ってきましたか。種を入れて焼いた二つの、ただのパンではなく二つのパンです。各時代の規模中間、各時代の規模中間の163ページの初めの段落ですね。後になって
弟子たちはイエスを世の救い主と宣言したため、ユダヤ人がもっと固くなり弟子たちから離れたと。
はい、なんでユダヤ人たちがイエス様から決定的に離れてしまいましたか。今ここに
イエス様を、
じゃあ自分たちは何と思ってるのに、メシアはユダヤ人だけのための、メシアはユダヤ人だけのためでなければならないんです、彼らにとっては。なのに弟子たちがどうするんですか。弟子たちがイエス様は誰だと、イエス様はユダヤ人の救い主だと教えればもう歓迎するはずなのに、メシアだといえば、しかし世の救い主だと。じゃあそれで、
もっと固くなり弟子たちから離れ
た、離れた時、はい、またキリストの死によって、はい、
ユダヤ人と異邦人との隔ての壁が打ち倒された。
じゃあ何がですか、イエス様によって何が、考えてみてください。もしこれが打ち倒されてなかったら皆さんと私はどうですか。これ学ぶ必要もないんですよ。意味ありませんから。どのように書いてありますか。このイエス様によってユダヤ人と異邦人との隔ての、はい、これがエペソ2章の話です。と隔てが、
隔ての壁が倒されたり、
はい、
この教訓は福音の働きが制限されないということを示して、
はい、そして次の段落ですね、まあ、ずっとありますけれども、前から5行目、ユダヤ人と異邦人との、
ユダヤ人と異邦人との間の隔ての壁を築き上げた精神は今も生きている。
はい、じゃあイエス様がですね、このペンテコステ、このペンテコステ、イエス様がこの地上においでになった時、百姓長、どこの人でしたか。ローマの人です。そしてその自分の娘を治してくださいと頼んでいたカナンの女、みんな全部どこですか。でイエス様おっしゃいましたね、自分の子供からパンを 奪って犬にあげる人はいないとおっしゃったその女がどう言いましたか。犬も自分の囚人の食卓から落ちたものをイエス様はどうおっしゃいましたか。あなたの信仰は、さあこれ何をイエス様はそこでなさいましたか。この壁、つまり二つのものを一つにする、これがイエス様がこのペンテコステの本体となられる、そしてこのペンテコステの精神が何かをここで前もって少しずつ、だけどもこれを少しずつイエス様を教えると見てる人はどうなりますか。みんな顔が赤くなるんじゃないですか。どんどんどんどん熱くなって、そうです。しかしペンテコステはいくつのパンを、二つのパン、しかしこのパンはどのようなパンですか。誰でもいいということですか。ではなく種を入れて焼いたパンでなければならないんです。はい。これが何を意味するかを理解すれば、このペンテコステにこの二つのパンを、二個のパンを持ってくるようにイエス様がおっしゃってたこの意味が何かがもっとはっきり理解できるようになります。あの血管のですね、先のギリシャ人の話ですが、血管の81ページ見てみましょう。81ページ規模血管81ページ初めの段落語、キリストの生涯の初めに、
キリストの生涯の初めに東方から博士たちがやってきたように、キリストの生涯の終わりにこのギリシャ人たちは救い主を見出すために西方からやってきた。
はい。そして4行目、同様に、
同様にギリシャ人たちは世の諸国諸族庶民を代表して、
何を代表して、世の、これが黙示録14章の6節ですよ。永遠の福音を携えてこの天使が飛んでいきますけれども、どこに、すべて地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、民族、国語。じゃあこのことが今この中に、キリシタ人たちは何を代表して、世の諸国諸族庶民を代表してイエスに会いにやってきたと。そして後ろから2行目、キリストが、
キリストは栄光を受けられる時が来ていた。主は十字架の陰に立っておられたが、ギリシャ人たちの問い合わせは、主がまさに払おうとしておられる犠牲によって多くの息子娘たちが神へ導かれることをイエスに示した。
そうですよ。何を示したと書いてありますか。イエス様の何によって、この贖いの計画によって、はい、多くの息子娘たちが神へ導かれることをイエスに示したと。主は、はい。そしてその段落の2468行、ヨハネ1の29の後、見よ、世の罪を取り除こう、イエス様を見る人たちに、
この見知らぬ人たちの中に、主はユダヤ人と異邦人との間の隔ての壁が壊され、諸国諸族庶民が救いの訪れを聞く時の大収穫の保証をご覧にな
る。大収穫は何ですか。七つの祭りの中で今度はカリオの祭りです。さあ今このようにしてイエス様はこの一つ一つのそのプログラムをご自分の生涯によって確認なさいながら、その次、
このこと、すなわち主の望みが完成されることについての予想は、人の子が栄光を受ける時が来たという御言葉に表現されます。
そうですよ。じゃあ人の子が栄光を受けられる時が来た。本当にこの学びを私たちがしていきますと、イエス様がなさることとこの一つ一つがですね、あんまりにもぴったりで、 本当に驚きます。はい、まだ夜を学びます。イエス様が栄光を受ける時が来たということが何を意味しているかと。ペンテコステの日にはいくつのパンでしたか？2つ。何のパンでしたか？種を入れたパンです。これを神様に捧げる。つまり捧げるということは神様に受け入れられるですか。この確証を得られたのが初詣でしたね。要塞確約をイエス様は受けてこられたんです。はい、ここまでします。私たちが本当に贖いの計画をこのタイムテーブルに自分たちを合わせることができますように。